それでは使徒の働きの13章ですね。私たちがこの前はエルサレムにおいてヤコブが殉教し、そしてペテロも殺されそうになりましたけれども、信徒たちの熱心な祈りによって彼が牢屋から連れ出され、そしてその迫害の手を伸ばしたヘロデ自身が彼が御使いに撃たれて死んでしまったというところで終わりました。そしてその話がですね、ペテロが今度はですね、この使徒の働きの中ではこのいなくなっていてですね、そしてもう前面に出てくるのがパウロになっていきます。私たちは学びましたですね、あなた方が聖霊を受けることによって力を受けるけれども、それはですね、地の果てにまで私の証人となるためであると。その地の果てにまでというイエス様が言われた救いの福音がこれからその通りになっていくというのをこのまた13章で見ていくことになります。それでは一節をご覧ください。さてアンティオーケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。アンティオーケの教会はもうすでに私たちは見てきました。11章においてこの異邦人にも福音を述べ伝えたユダヤ人がおり、そしてアンティオーケにおいて信者が増えたので、それでエルサレムからバルナバをこの教会が使わしですね、励ましていったということ、そしてサウロがこのタルソにいたんですけれども、バルナバが呼んでですね、そしてアンティオケでこの教え、1年間教えていったというですね、そしてですね、ここのアンティオケという場所があるわけなんですけれども、もう一度思い起こしてください。このこれからの学びですね、皆さん地図ってありますか？なかったらですね、持ってる人の見ていただきたいんですけれども、そうすると一番最後の地図ですね、一番最後ですね、もっと最後ですね、それじゃなくてですね、さらに最後ですね、の上の方の地図ですね、パウロの第一、第二次伝道旅行というのがありますけれども、これを見ながら、この、今日はですね、これ第一伝道旅行ですね、この赤印の方ですね、新改訳の聖書ですと、この道筋のこの途中までをですね、見ることになるわけなんですが、アンティオケというのが分かりましたか、場所がですね。この、ですね、今はトルコにあります。でもトルコのもう南端ですね。ほとんどシリアに近い、ところですけれども、そこが、この前も話しましたように、ローマ帝国においては、第3番目の大きな都市であったわけなんですね。そしてこのローマに続く道としてですね、本当にこのいろんな人たちが行き交いするところで、この非常にエンターテインメントも発達しており、その悪名高き方でですね、悪い意味でこのそういうだらしがないところだということで有名でもあったわけなんですね。けれども芸術とかですね、他のものも優れていると、いうことで非常に都市化されたところである、または偶像礼拝とかそういう道徳的にも良くないところだったわけなんですけれども、その中に、このアンティオケの教会があるということ自体もですね、私たちは、ですから、普通、教会というとですね、ステンドグラスがあってですね、そして本当に、こう、あるじゃないですか、こうイメージがですね、ドラマで作り上げられたイメージですけれども、決してそうじゃないんだよと。いうことがよくわかるかと。そのふさわしくないようなところに、神様は教会をお立てになっていくということも、本当に、素晴らしい神様の働きでありますね。そして、ここで、出てくる人物たちがですね、非常に、コスモポリタンというのはつまり国際的なわけなんです。まず、バルナバはもう皆さんがご存知のように、ユダヤ人でレビ人でありました。そして、ですね、 もう普通のユダヤ人ですね。今までのこのエルサレムの教会にで見ることができたようなユダヤ人であり、けれども次に逃げると呼ばれるシメオンとあります。ですね。で、逃げるという言葉、まあちょっと今はね、別称、まあ昔からですけれども、白人たちが黒人を別称するときに使っていた言葉、黒人のですね、肌が黒いという意味がここに含まれているわけなんですけれども、ですから人種的にも本当にこのように違う人がいたわけなんですね。そして、このシメオンというのと同じ名前でイエス様の十字架を担いだシメオンもいるんですね。ですから同じ人ではないかとも言われています。ですね。そのシメオンがいてですね、次にクレネ人ルキオ。で、このクレネというのはリビアのことですね。リビアの古代名です。で、当時はローマ帝国の中にありましたので、今でも大きなこの遺跡がありますけれども、まあ、そこからこのルキオという人が、まあ、来ているわけですね。アフリカ出身の人でした。で次にマナエンですね。マナエン、これが国主ヘロデ、このアンティパスの方ですね。バプテスマのヨハネを、この殺し、そしてイエス様が十字架につけられる前にですね、イエス様を見たいと言ったけど、イエス様は何一つ話せなかったから、この長老をしたですね、あのアンティパスの、この方で言ってる地兄弟なんですね。もう本当にいろんな人がいますね。で、サウロですよ。ですから、違法人もおり、ユダヤ人もおり、人種も異なり、そして、本当に背景も全く違う人たちがこのようにして集まっているということが、本当に素晴らしい神の働きであります。イエス様の弟子12人も、そこには同じユダヤ人でありながらも、熱心党員の、人とですね、あとは主税人のマタイがいました。熱心党員というのは国粋主義者ですよ。民族主義者ですね。このローマを、メシアが来ることによって打破していくと。ま、自分たちもその剣を持ってですね、戦っていくという。そして、主税人はですね、この、まあ、ローマの犬ですね。ローマからのこの徴税を行っていき、さらに自分がその中で、このごまかして取っていくというですね、本当にユダヤ人からは嫌われていた人たちであります。ですから、二人があったら、まず、殺し合いが起こってもおかしくなかったわけです。でもこれ本当に素晴らしいです。キリストを一番にしている時に、キリストが第一であると。私たちはキリストに属するものであると。というアイデンティティがしっかりとしている中においては、そういう違いっていうのはもうあんまり意味がないんですね。それが揺らいでくると違いが見えてくるわけなんですが、今、そのようにして、ここで指導的な役割を果たしている、預言者と教師とありますから、指導的な役割を果たしている人たちの、この名前がここで列挙されていました。で、次に2節で、彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊が、バルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。これから宣教旅行へと使わされていくわけなんですね。で、まず、主を礼拝していたという言葉があります。で、これ英語で読むと、ministered unto the Lord。主に対して奉仕をしていたというふうにも読むことができるところであります。で、とても大事です。礼拝でもあり、奉仕でもあり。まあ、礼拝というのは奉仕そのものですけれども、神に対して行っていたんだということがとっても大事なんですね。で、私たちが奉仕を具体的にやっていくときっていうのは、具体的には人に対して行うものですね。ですから、私たちは人に対して奉仕をしていると、こう、思ってしまうんですが、そうすると必ずがっかりします。なぜならば、期待した反応が来ない。この感謝されない。むしろ誤解を受けるとかですね。いろんな、この、期待外れのことを、その奉仕を受けた人たちはしていくわけなんですね。けれども、大事なのは、自分は主に対して仕えているんだと。 いうその意識が必要になってくるわけです。そして断食をする、まあ、断食っていう言葉ですね。この聖書の中で使われている断食の意義はダイエットではありません。ダイエットではなくて、またこの一切何も食べないということではなく、この食べているという時間ですね。自分をこの肉をですね、自分の肉体を養っていくというその気遣いを離れて、そしてその代わりに主に神経をまあ使っていくと、という意味合いがあります。ですから必ずしも全て食べてはいけないということではなく、まあ医学的なことを言いますと水は必ず飲まなければいけないわけですけれども、その他にもですね、例えばいつも食べている、美味しいなんかお菓子をですね、その時だけは食べないで、そして主に祈っていこうとかですね、もうそれだけでも構わないわけなんですね。で、それをやっていっているうちに聖霊が語ってくださった。で、これはおそらくは予言によってだと思いますですね。おそらくはこの言葉がありますけれども、皆が祈って祈り、礼拝し、断食をしているという中においてですね、主が語ってくださる人を通して、語ってくださったと、まあ、いうことなんですね。で、それが、バルナバとサウルを私のために性別しなさい。そして任務に就かせなさい。これ、パウロですね、この性別せよと言われたのが、性別されたって言ってるのが、この、もう3回もあってですね、生まれた時から選び分けられたっていうのが、ガラティア書に書いてありますね。で、次に信仰を持った時に、神様から、この異邦人イスラエル、王たちのための選びの、福音を伝える選びの器になったんだ。ね、改心した時にそうでした。そして今も特別な任務に、使わされるためにですね、この、性別していくんだと、いうことを神様がおっしゃっているわけなんですね。そして、また再び断食と祈りをして、二人の上に手を置いたと。手を置くということ。皆さんもこれはやっていきましょう。ですね。例えば癒しの時に手を置いてみんなで祈るとかですね。どこかに行くという時にですね、教会から送り出すということで手を置いていく。ですね。そのことで、これは意味しているのは、私とあなたは一つだよ、ということです。私とあなたは一つだよ。だから、物理的には遠くに離れていくんだけれども、私は一緒に霊においてはいるんだよ、という意識が、ここで、という意思表示を表しているわけですね。で、これを、この宣教の働きの時には必要になってくるわけですね。また、クリスチャンとして、この、ですね。いつも教会から使わされていくんだよ。いつも教会から送り出されていくんだよ。という意識が非常に必要なわけなんですね。だから私も、ここ日本で働いてますけど、日本でまあね、その奉仕の働きをしてますけれども、アメリカにいるカルバリーチャペルのコスタメサの人たちはですね、祈ってくれているわけですね。それで、まあ一つになっているんだ。だから私がしたことについてですね、天国に行ったら報いは同じように祈ってくれた人にも与えられているんだということになるわけなんですね。そして、いいですか ?4 節ですが、二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡ったとあります。聖霊に使わされた。大事ですね。いつも聖霊の導きを、受けて、行っているわけです。でも、その場所というのが、キプロスなんですね。これが、バルナバの、出身地であります。非常に興味深い、ですね、ことをですね、コスタメサの教会の人からですね、質問を受けたんですね。で、私は、あなたのために祈ってると。そして、ずっと南米において宣教をやっていたんだと。けれどもあなたは日本人ではないか。でも日本で働いていると。あなたは宣教師なんですかっていう質問だったんですね。で、私は、ここからの13章以降のですね、話を出したんです。まず、バルナバはですね、 自分の出身地に戻って宣教旅行を行ったわけなんです。アンティオケの方が自分の故郷ではなかったんですよね。パウロもこれからこれタルソというところが出身地ですけども、このキプロスの後にですね、この小アジア、その今のトルコの方に上陸するわけで、また自分の生まれ故郷に近いところに行くわけなんですよ。っていう話をしたら、そうだ、その通りだって言ってですね、というふうに、メールが返ってきました。ですね。私たちは、だからね、この、どこに行くべきかとかですね、何をすべきかっていうことで、その具体的なところで思い悩むことがあるんですね。これは精霊の導きなのかなが、何かこの幻が与えられるとかですね。で、私もよく知ってる人で、モンゴルに行く、幻が与えられましたって言ってですね、本当にそう、その後にですね、モンゴルの国がですね、社会主義からですね、民主主義国に変わったので、もうこれは戸が開いたって言ってみんなで喜んだんですけれども、今、茨城県の方で牧師をやっておりまして。ですから、そういうことを特定にですね、私たちはそれを、なんか描く必要はないんですね。これごく普通の、この出身地だったっていうことでよく知っているっていうことも神様は用いられるんだよということがここでわかるかと思います。で、次にサラミスに着くと。で、このサラミスは、このキプロスの、東の方ですね。東の方の大きな町です。ユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として、連れていたとあります。で、この、ユダヤ人の諸街道とありますけれども、まあ、ユダヤ教の礼拝をするところですね。この街道での礼拝というのが、このバビロンの捕囚以降に起こりました。どうしてかというと、礼拝する神殿がなくなってしまったから。まあ今はね、ヘロデが神殿を建てたので、ここで、この時点においてはですね、もう礼拝でも、神殿でもできるんですけれども、まあその時からユダヤ教はこの諸街道、街道がありました。で、書と書いてあるように、いろんなところに行って巡回したわけなんですね。その街の中で、安息日ごとにそれを行っていったわけなんです。で、これから見ていきますが、パウロは、まず、どこかに行くと、必ず、ユダヤ教の街道に行きます。シナゴーグに行きます。そこから始めていきます。で、そこにいるユダヤ人も信じていくんですが、回収者と呼ばれる、異邦人でユダヤ教に改宗した人たち、または神を恐れる人っていうのも書いてあるんですけれども、それはですね、まだ改宗まではしていないけれども、この興味を持っている人たち、神、ユダヤ教のイスラエルの神を敬っている人たち、という異邦人がいたんですね。で、パウロは、ラビ、免許を持っているラビですよ。ですね。もう本当に高名なガマリエルの下で、ですから、彼はですね、もうすぐにそこで、その奨励の言葉を、話すことができたわけなんです。で、聖書から、このキリストを述べ伝えていったんですね。伝道の場所、礼拝しに行ったんじゃないんです。伝道するために、その諸街道に行ったんですね。で、あと、ヨハネと出ています。で、このヨハネというのは、この12章、前回学んだところで12節ですね。マルコと呼ばれているヨハネの母マリアと書いてますけれども、みんながペテロのために祈っていた、このマリアの息子が、このヨハネ、マルコですね、が一緒に行ったわけなんですね。ですね、確かに、バルナバのいとこであったはずですね。いとこか、おいか。ちょっと今忘れました。ちょっと、ごめんなさい。うっかり忘れましたが。親戚ですね。そして、いいですか？島全体を巡回して、パポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。このパポスというのがキプロス島における、この西側の方にあるんですけどね。この、まあ、首都、行政都市と言ったらいいでしょうか。だったんですが、そこに、この偽預言者で、名をバルイエス。これが、このイエスの子という名前ですね。だけども、
魔術師だったんですね。しかもユダヤ人で、ユダヤ人って言ったら敬虔な人ばかりだなんて思ったらとんでもないことです。聖書の中にもたくさん出てきますが、いろんな人がいて、ここでは魔術をやっていた人だったんですね。そしてこの男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。素晴らしいです。以前も完全にローマ人であったこのコルネリオに対してですね、このペテロが福音を述べ伝えましたけれども、ここでも完全に違法人であるこのセルギオ・パウロ地方総督ですね、で賢明だったって言ってますですね。本当にこの唯一神について考えていたことでしょうですね。そしてイスラエルの神についても考えていたことでしょう。だけれども、当時ですね、このような役人ですね、この総督ってピラトもイエスも十字架刑に処したピラトも総督ですが、総督とか役人はですね、必ずこういう魔術師であるとか、知者であるとか、知者っていうのはその学者みたいな人ですね、つけていたんですね。だから一緒にいたわけなんですよ。で、次8節。ところが魔術師エルマという名を訳すと、魔術師は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとしたとあります。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ、出てきましたね、聖霊に満たされ。これまでもこのペテロが聖霊に満たされとありましたけれども、このような形で聖霊が必要な時に私たちに助けを与えてくださる。今も信仰から遠ざけようとしていた偽預言者の働き、反対があったので、神様がその力を与えてくださって、でここからサウロというヘブル語名から、今度はギリシャ名、先ほどの地方総督と同じ名前ですね、パウロ、というふうに名前が変わって、ここからこの異邦人への宣教というものがさらに前面に現れてくるわけなんですね。そして、彼を睨みつけていった。あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今、お前の上にある。お前は目くらになって、しばらくの間、火の光を見ることができなくなる。と言った。するとたちまち、霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回ったと。かなり強い対決的な言葉を彼は言いましたけれども、事実対決であります。霊の戦いが今起こったわけなんですね。ですか、イエス様が、この お話になりましたけれども、この、激しくせめぎ合いが起こっている天の御国がですね、このイエス様が来られて以来ですね、激しいせめぎ合いがあるんだ、ということで、信仰を持つということは、この激しいこの目に見えない世界の中では戦いが繰り広げられているんだ、今はこうやって如実に現れたわけなんですけれども、で今ここで、この悪魔の子だとこう言ってるんですね。さっきはイエスの子という名前だったので、イエスっていうのはヤーウェは、救いであるという意味ですよ。イエス様の、ね、名前ですよね。そうではない、悪魔の子なんだ、正義の敵なんだですね。そして、目が見えなくなると彼が言った。そしたら見えなくなった。そしてこの出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入ったとありますですね。このような形で主の教えが広がっていくんですが、単に頭の作業ではなく、これが実体となって見える形での確証が与えられた、証明が与えられたわけなんですね。確かなものとされていった。でこのように私たちが求めたいことはですね、頭だけ、言葉だけではないんだよ。むしろ実際を伴っているところの、実態を伴っているところの権威ある言葉なんだよ。 で、これが時にはこういう形で現れることも当然あるわけですけれども、その他に本当に生活に変化が与えられていくんだというこの神の御霊の力の現れが、この私たちが求めていきたいものであります。そして次に13節。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。そこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。はい。ここでまずパウロの一行と書いてあります。これまではバルナバがリーダーでした。これ13章の一節にも初めに出てくる人物がバルナバであって、最後に書かれているのがサウロであります。そしてこの7節も使わされるときはバルナバとサウロとありました。で、途中までこれがバルナバが先だったんですけれども、どんどんどんどん、これはですね、バルナバよりもですね、サウロ、パウロの方が異邦人のことをよく知っているわけなんです。ですから、パウロの方が、もっと全面的にいろんな働きを行っていった。けれどもイエス様が以前ですね、この二人で使わす、私はあなた方を使わすって言ったんですね。で、同じように二人ではいつも言ってる、チームで言ってるんですね。言ってるんですけれども、積極的に先に進んでいる人が誰かと言ったら、今度からはパウロになっていくわけなんですね。まあ私ここでもすごいなと思うんですね。バルナバって霊的な人だなと思うんですよね。本当に状況に応じて、自分が下がるところでは下がっていくというですね、ことを行っていますけれども、このパポスから、このパンフリアのペルガに渡った。で、これで地図をご覧ください。ですね。小アジア、トルコに上がっていったんですね。パンフリア地方の、このペルガというところに行ってですね。そして、ここでですね、ヨハネが一行から離れてエルサレムに帰ってるんですよ。で、これなんでかっていう、議論があるんですね。いろいろ推測できるんですが、主に二つのことが、まあ言われています。まあもっとかもしれませんけれども、主になんですが、この地域ですね、パンフリアの地域が、このペルガとかですね、マラリアがですね、蔓延していた場所であったそうですね。そして、この後で彼らは、このガラテア地方に、このピシデアからガラテアの方に行くんですけれども、そのガラテア人への手紙の中で、パウロが明らかに病気にかかっていた、目の病気にかかっていたことが推測できるんですね。ガラテアの4章の15節に、自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。とかですね。あとは私は、これは文字大きく書いてます。私の自筆ですとかですね。目がきちんと見えていない状況を私たちは容易に推察することができるんですよ。で、おそらく、っていうか、これもあくまで推測なんですが、マラリアで、彼が目の病気にかかってしまったのではないかと、まあ、言われていますね。そして、あとはここで、地形をですね、私もこの知らずにですね、今回インターネットで調べたらですね、トロス山脈という、大きな山脈が、急にですね、このパンフリアからですね、このピシデアの地方の方に上がっていくときにですね、もう非常に険しい山脈の地域になっていくんですよ。で、これを、この急いでですね、この登っていこうとしていったのではないかと、マラリアにもかかって、この行くので。で、そのような、まあ、状況の中で、ヨハネが、やめちゃったと。ホームシックにもなったかもしれないし。あとは彼はユダヤ人ですね。非常に異教的な、異邦人的な環境というのにも慣れていなかったかもしれない。まあいろんなことが考えられますけれども、実は彼がこうやって離れていったことによって、今度後に15章においてですね、最後にバルナバとこのパウロの間で激しい論争が起こるんですよ。この彼を連れていくか連れていかないかということで、パウロは嫌だって言ったんですね。 途中で離れていったものはもう連れていくことはできないというですね。一緒に一行ですから行動しているにもかかわらずですね、自分は全く違うことを考えてですね、アジェンダを持ってですね、この行動をしてしまったっていうのは、まあ本当に、まあ一緒に何かやっていく者たちにとっては辛い話ですよね。で、ちょっと長くなりましたが、このヨハネが離れてしまったと。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンティオケに行き、安息日に街道に入って席に着いたとあります。で、ここでこのペルガからピシデアの、アンティオケだから、先ほどのアンティオケとは違うんですよ。ピシデアっていうのがこの上の方ですね、矢印見るとこの上の方で、ペルガから上がるとですね、このアンティオケがこのピシデアの、このね、ピシデアとですね、古着屋のですね、この、まあ、境にあるのかな、ほとんど境ぐらいですね。けれども、このピシデアの方ですね、このアンティオケについてですね、またほら、安息日に街道に入って、席に着いたと、安息日に入りました。ね、まず、街道の中に入りました。ですか？そして、立法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうち、どなたか、この人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。立法と預言者の朗読とありますね。立法というのがモーセの五書ですよ。覚えてますか？今学んでいるところですね。レビ記はモーセの五書の一つですよ。創世記から新命記までの話ですね。その立法をもといにして、これからどうなっていくかという歴史書が始まっていくんですね。まあ私たちはレビ記の最後になりますけれども、今度はまだ立法書はあと二つありますけれどもね。その後は歴史になっていくんですよ。そして、預言者っていうのが、その預言書と言われているものですね。けれども、この立法と預言者というと、これでもう旧約の全体を表すというふうに、まあ、考えられていますね。で、このイエス様がですね、私は立法と預言者を破棄するために来たのではなくて、成就するために来たんだと言われたわけなんですよね。で、それで、街道の管理者とありますけど、これ単にですね、管理人みたいな管理者ではないことに、気をつけてください。この立法学者の次ぐらいにですね、このか、いわゆるユダヤ教の中では、霊的な権威が与えられている長老さんみたいなものです。ですね。で、それで、ですね、奨励してくださいと、いうことで、16節で、そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。これから、パウロの、伝道メッセージが、伝道説教が始まります。ですね。で、私はこの使徒の働きのビデオがあるんですけどもね、ただ読むだけだと伝わってこないですね。とっても上手に演じていましたが、そのままですよ。もうこのセリフ全く変えないでその映画作ってるんですね。けれども、本当に生き生きとしたですね、その、彼の興奮した、しながらこう、話している姿を見ることができたんですけれども、まあ私たちもこの想像し、働かせながら読んでいきたいと思いますが、イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。わかりますか？神を恐れかしこむというのは異邦人の人たちですよ。この民、イスラエルの神は、私たち先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間に、これを強大にし、身腕を高く上げて、彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間、アラノで彼らを養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。このようにして、イスラエルの歴史、神が関わり始めた歴史の初めから話しているんですね。これステパノもそうでしたね。イスラエル人は歴史をとても大事にします。神が関わってくださった初めを思い起こしているわけなんですけれども、次に、その後、預言者サムエルの時代までは、裁き人たちをお使わしになりました。この裁き人というのが、四司記になります。ですね。ヨシュア記の後、約束の地に入った後ですね。この裁きって言ってますけど、こうなんか、私たちが考える裁きじゃなくて、ある意味で救い出す人ですね。救援者と訳してもいいかもしれませんが。で、次に、それから彼らが王を欲しがったので、神は、ベニヤ民族の人、キスの子、サウロを40年間お与えになりました。で、この、王を欲しがったというのは、第一サムエルですね。 サムエルが最後の使者、預言者だったんですけれども、第一サムエルにおいてですね、彼らは、この、他の周りの国々と同じように、王様が欲しいと言い出したんですよ。で、それで、ベニヤ民族の、このサウロですね、40年。ちなみにパウロは、サウロは、この、サウロはですね、ごめんなさい、サウロじゃない、サウロですね。まあ、ベニヤ民族の人ですね。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、はい、ここ大事ですね。サウロは人間によって立てられた人です。神は許容されましたけれども、けれども彼が、神に聞き従わなかったことによって退けられたんですけれども、今度神はダビデをお立てになった。これは神に選ばれた人です。ダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行すると。神はこのダビデの子孫から約束に従って、イスラエルに救い主イエスをお送りになりました。もうズバリと彼はここからイエス様を述べ伝え始めます。ダビデを神が選ばれた理由は、イエスが神の国における王となる。その、なんていうのかな、型になっている、前触れになっている人物としてダビデを選んでいます。神の心にかなう人ですね。この、アブラハムも同じでしたけれども、私たちが神の心にかなう人と言ったら、よっぽど、この、潔癖で、何の過ちも犯さず、というふうに考えるかもしれません。ところが、ダビデも大きな間違いをたくさんしております。けれども、神の心にかなう人。ですから私たちはいつも、この、固定観念をですね、変えていかなきゃいけない。ですね。何をもって神様に心、かなった人になるのか。ダビデは何が優れていたのか。ですね。で、まあ、それ言い始めるともう、今日の学び終わらなくなっちゃうんで、飛ばしますけれども、イエス様をダビデの子孫から与えられると。だからマタイによる福音書はダビデの子孫という言葉が出てくる。イエス・キリストの系図としてですね。で、この方がおいでになる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。いいですか？今ここで話していますけれども、ここはもう本当に異邦人の地で離散の地ですね。ユダヤ人にとっては。だから噂としてはもうたくさん聞いているわけですよ。それをこう今ちゃんと明確に話してるんですね。ヨハネはその一生を終えようとする頃、こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか？私はその方ではありません。ご覧なさい。その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。ね。ヨハネは人気ある預言者でしたが、私はこれから来る方の、もう来てる方の靴の紐を解く値打ちもないと。兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉が私たちに送られているのです。つまりイエス様のことですね。エルサレムに住む人々とその預言者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。そうですね。預言書に書いてあるわけでしょう。で、毎週ですね、安息日ごとに読まれてるわけですよ。このようにして預言書をですね。そこに書かれている方が来られたにもかかわらず、彼らはなんとイエスを罪に定めてしまったと。ところがそれも預言の中に入ってたって言うんですよ。だからあれは失敗でも何でもなく、神様があらかじめ知っておられかつ定めておられたという、もの。これはもうペテロも同じこと言ってましたよね。神の予知と定めによってと言ってました。そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのにイエスを殺すことをペテロに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めました。しかし、これ大事ですね。しかし、神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。ここが説教の中心点になります。しかし、 神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。イエス様が蘇ったんです。考えてみてください。これが分かったら世界はどっちかしかないんです。イエスを認めるか認めないか、世界はこれで真っ二つに分かれるんです。
イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになりました。今日その人たちがこのために対してイエスの証人となっていますですね。自分も含めてですよ。復活を目撃しました。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせ、これが福音という意味です、しているのです。約束に基づいて言ってるんだよ。神はイエスを蘇らせ、それによって私たち子孫に約束を果たされました。詩篇の第2編にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。で、この詩篇の第2編にはその諸国の王たちが集まって神とキリストに対してその足かせを解こうと、けれども神は嘲笑っていると、私は私の子を産むと言ってるんですね。そして足だ、見てみますか、詩篇の2編ですね。今ちょっと話してたんですけども、ちょっといそのまま引用しているところを見ていきたい。詩篇の2編で、7節から見ますが、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたに譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のようにして粉々にする。それゆえ、今王たちを悟れ。地の裁きつかたたちを慎め、恐れつつ主に使い、おののきつけ喜べ、御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために。わかりますか？御子に口づけ、これは王に対してということです。ですね。で、私はあなたを産んだと言ってるんです。キリストが神の子なんですよ。で、この神の子と言ったときには、エホバの証人が言っているようにですね、被造物という意味での神の子じゃないんです。私たちが神の子供と呼ばれているような神の子ではないんですよ。ここで言っているのは、神と同じ性質を持った存在。神、人から生まれた子は人の子ですよね。人ですよね。羊から生まれた子は羊ですよね。その同じ意味ですね。神の子っていうのは神だっていうことです。で、パウロはここでイエスを蘇らしたことが産んだって言ってるんですよ。どういう意味かというと、これは私たちがもうすでにローマ人への手紙の一章で学んだんですが、それが、一章の4節で、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示されたことなんです。ですか？イエス様の復活は、この方が単なる人じゃなかったんだ。神なんだっていうことを、公に表してるんだと思います。皆さんの教科書の中には、以前学んだですね、イエスは出てきます。倫理の教科書とか世界史の教科書には。もう絶対復活書いてないですね。復活書いたらですね世界が逆転しちゃうんですよ。この方にひれ伏すかひれ伏さないかって話になってくるんです。近代国家はですね、宗教と政治を分離しなければいけないと言ってますけれども、完全に一致しなければいけない。今見ましたよね。イエス様が王の王、主の主となられる、そういう時が来るんだとですね。この方こそが神なんだよ。そして神がイエスを死者の中で蘇らせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。で、これがイザヤ書の55章の3節に書いてあるんですね。もうパウロはですね、こうやってもう何度と何く聖書の言葉を何度も引用していくんですよね。そしてここにおいてはですね、 この蘇ったということがダビデの祝福を与えるというふうに言ってるんですね。死者の中から蘇らした。で、朽ちることがないと。この前も学びましたけれども、イエス様の復活というのはですね、ただこの肉体が生き返ったということじゃないんですよね。朽ちない体によって生き返ったということです。ですか。永遠に死なない体だって言うんですよ。死を打ち滅ぼした体です。ですか。で、次に、いいですか、35節に、ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにしては置かれないと。これをダビデが言った言葉なんですね、詩編の中で。これもペテロも引用しましたが、そして、ダビデはその生きていた時代において、神のこと、ところに仕えて後、死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。いかがですか？だからダビデじゃないんだよと。ここで言ってるのは、詩編で言ってるの、とか、イザヤ書で言ってるのは、ダビデじゃないんだよと。そうじゃなくて、はい、次に。しかし、神が蘇らした方は朽ちることがありません。つまり、ダビデの子孫、子なんだよと。キリストのこと言ってたんだよと。言ってですね。ですから、兄弟たち。ここから、招きが始まります。応答してください、このメッセージに対して。ですから、兄弟たち。あなた方に罪の許しが述べ伝えられているのは、この方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては、解放、これですね。義人と訳すこともできます。ですか？解放されることのできなかった全ての点において、点について信じる者は皆この方によって解放されるんで、あるいは義と認められるのです。わかりますか？罪の許しと義と認められるっていうことを今ここでパウロは訴えているんです。これがローマ人の手紙で私たち学びましたよね。もう罪をまず許されるんだ。そして義と認められるんだよ。正しいと神の前に出ていくことができる。あなたはもう完璧になったんだよ。なってないですけど、なったとみなされてるんです。宣言されてるんです。ですね。あ、そうですかって頭の中過ぎ去らせないでくださいよ。とんでもない話を今してるんですよ。とてつもない話をしてます。聖で正しい神の前で裁かれて、永遠の地獄に送らなければ当然のものが神の前に堂々と出ていくことができるようになった。これキリストの流された血によって。そしてですから預言者たちに言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。すごいですね。もう、どんどん聖書の言葉出してきてますよね。で、ハバクク書っていうところから書いてある。で、このハバクク書ではバビロンがユダの地をですね、襲ってきて滅ぼすっていう、まあ予言なんですけれども、ここでは適用としてですね、ちゃんと神のこの言葉をですね、受け入れていかないとですね、必ずその不信仰に伴う裁きがあるんだよ、ということを警告をきちんとしているわけなんですね。で、おそらく具体的にはね、ローマによって滅ぼされるっていうこともあるでしょうしね、イエス様が言われましたが。そして、その結果について次に書いてあります。ですか？みんなが信じるんじゃないんですよね。バラ色じゃないんですよね、いつもね。福音ってのは面白いですね。イエス様が例えて言われました。4つの種類の土があると。道端に落ちる種があって、岩地と、あとは、茨と、あと、良い土地があってですね。同じように、バラバラになります。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。素晴らしいですね。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みに留まっているように進めたと。このフォローアップという英語の言葉がありますが、この前も話してくれたハーベストクルセイドでですね、この、来てくれたカウンセラーの人がですね、ね、メールをくれたと、これフォローアップというわけですよ。で、これをしないとダメなんですね。いつも恵みに留まっていてください。一度信じたから、はい、万歳、天国行きではなくて、いつもその恵みの中に、信仰の中に、それを今信じたものを留めていてください。進めていく必要があるわけですね。次の安息日には、ほとんどの町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。素晴らしいですね。ほとんどの町中の人が。信じられないですけど、起こったんですね。しかし、この群衆を見たユダヤ人たちは、妬みに燃え、パウロの話に反対して、口汚く罵ったと。妬みが起こりました。 そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいますと、はっきりと罵った者たちに対して自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。ですか？裁きを受けるというのはですね、本当は求めたいのに裁かれるというようなイメージは払拭してください。いいですか？そうではないです。意図的に拒んでいく人たちなんですよ。ですね。地獄というのは意図的に拒む人しか入ることはできません。ですね。で、まずあなた方に語られなければいけなかったと言ってます。パウロがローマ人の手紙では、ユダヤ人をはじめとし、ギリシャ人にもって書いてあるんですね。ユダヤ人のためにイエス様は来られるんです。失われたイスラエルの羊のために来たんだと。イエス様は言われました。まずユダヤ人のところに来て、そしてユダヤ人が救われるように、けれども、あなた方が拒んだので、異邦人の方に向かいますと。この順番です。パウロの伝道方法はこの順番で、ずっと進み、ユダヤ人の妬みを買いながらですね、進んでったと言って過言ではありませんね。そしてなぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたは地の果てまでも救いをもたらすためであると、イザヤ書の49章にこれが書いてあるんですね。この旧約聖書の学びを続けていくとですね、本当に驚く。詩編もそうだし、預言書もそうですけれども、異邦人、地の果てということもたくさん出てくるんですよね。異邦人、また、まず、アブラハムへの契約はね、すべての民族があなたによって祝福されると。そこまで述べるんです。で、それを聞いた48節、異邦人たちは、それを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。これはなんだ、御言葉に書いてあるじゃないか。喜んだんですね。そして永遠の命に定められた人たちは皆信仰に入った。ですね。永遠の命は定められてるんです。私選び取ったんじゃない？定められてるんですね。これはですね、理解するというよりも受け入れて自分が神様に本当に褒めたたいていく根拠と、なっていくものとして捉えていってください。ですね。ああ、そうなんだ。神様が定めてくださってたんだ。私はもうこの年になってから、イエス様を信じるようになったけど、実は神様は定めて私をこの地上に、この日本に生まれさせてくださったんだ。そして信じるようにしてくださったんだ。ですね。そして、こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。すごいですね。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有能者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出したですね。一部のユダヤ人がですね、こうやってですね、もう本当に永遠の命にふさわしくないような行動を行っていくわけなんですが、ここで神を敬う貴婦人というこの言葉がありますが、これも同じですね。先ほどと同じで、この神を敬う人たちでも、この女性の人たちで、本当にユダヤ教の中にですね、この神が本物があるんじゃないかと、この異教のですね、この本当にこのなんていうのかな、レベルの低いって言ったらあれなんですけれども、この女をですね、動物よりちょっとマシぐらいかなっていうふうにしか思ってない文化の中でですね、このユダヤ人は、ユダヤ教の中では本当に、まあ女性がある程度たっ飛ばれてたと。まあそれでもキリスト教には及ばないんですけれども、まあそういう人たちをですね、先導したわけですよ。そして二人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオムへ行ったと。足の塵を払い落とすっていうのもこれイエスもしなさいと。受け入れられなかったらしなさい。これですね。簡単に言ったら責任ないよと。私は語りましたよと。いうことなんですよ。私たちがしなければいけないのは語ることです。信じさせることではありません。ですか？語ることなんです。だから、権威を持って大胆に語ってください。ですね。どっちがやばいのかって言ったらそっちがやばい。英語のことは ball is on your coat かな、in your coat ってどっちですか、うん、in your coat ね。ボールはあなたのコートにあるよと。だからこのバレーボールでも何でもいいですよね。ボールそっち行っちゃったよと。
あなたの方にあるんだよというのがこの福音宣教なんですね。伝えなきゃいけない、はっきりと伝えていくということ。そしてパウロは裁きまで話しました。でこれ言うの辛いですよ。愛だけ話した方が楽ですよ。でもそれも伝えなければいけないということですね。
で次に、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。
もうこの使徒の働きの中でもうこれずっとそうですね。喜び、聖霊、御言葉がどんどん広がっていったところですね。でこれが、私たちが願っていることです。ですね、私たち教会の中で求めていくことであります。喜び、主の御言葉が広がっていくことですね。また平安という言葉も出てきますね。この使徒の働きの中で、これが確立されていくことを求めていきましょうですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このような形で本当にあなたのアンティオキニから始まったこのショートルコ、トルコの方のアンティオキでの、この働きまで見ることができましたが、神様、町中の人が御言葉を聞きに来た。私たちはこの日本においてそれをこの望むことがなかなかできないような状態ではあるんですけれども、けれども主よ、私たちは願っていきたいと思います。御言葉を単純に語っていくことがあなたが教えられたこの方法です。でパウロとバルナバでさえが、手の父様、今足の塵を払ったと、受け入れない人がいたんだ。神様、このようにして私たちがあなたによってキリストの大使として任じられていることを覚えます。主よ、どうぞ私たちが権威を持って大胆に福音を語る力を聖霊で満たして与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。